今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、日本初ステーブルコイン JPYC について話していきたいと思います。で、前提として僕は JPYC を、今日現在使ったことはないです。であと、ステーブルコインというもの自体も、ほとんど持ってないかな、ほぼ持ってないに等しい、ゼロではないですけど、本当にちょびっと、持っているっていう、そんな感じですね。なので、まあ、知識にしてもそうだし、こう自分のこう体験談経験として、語れるところは、あまりないっていう。でも、その上で、僕自身がやっぱりこう興味があるし、より学んでいきたいっていうような、まあ、そういう気持ちがあるので、まあ、あえて、話していこうっていう、まあ、そういう前向きなそういう今回はスタンスだよという、まあ、そういうふうに聞いていただければと思います。なので、まあ、今のこの時点で JPYC という、単語を聞いて、ステーブルコインという言葉を聞いて、もう、なんていうのかな、ある程度こう把握されている方とか、なんとなくわかる方は、まあ、より詳しく、なんていうのかな、網羅的に解説しているようなものっていうのは、まあ、ググれば、もしくは AI で、聞いたりとか、さまざま SNS でも、いろんな方が語られているので、まあ、そちらを見ていただければいいと思うんですけど、まあ、全くその知識が皆無、 JPYC とかそのステーブルコインってものに対して、それってそもそも何なのっていう、まあ、傾けっていう感じがどちらかというと、で、僕自身もあんまりその使ったことがない、っていうような、まあ、スタンスで、ちょっと話していければと思うんですね。で、そもそも JPYC っていうものが何かというと、まあ、そのステーブルコインであるという話なんだけども、そもそもステーブルコインって何かっていうところで、要は、まあ、何かこう法定通貨に、価値が紐づいている仮想通貨みたいなイメージですね。だから、なんだろうな、例えば、じゃあ、だからその JPYC で言うんだったら、1円の価値が1、JPYC っていう感じですね。1JPYC は、1円であると、いうところが、まあ、基本ですね。じゃあ、そのステーブルコインっていうのは何なのっていうと、まあ、ブロックチェーン上にある、まあ、仮想通貨っていう認識、ですね。で、まあ、様々そのステーブルコインってものはあって、まあ、多くのこう、利用してる人がいるわけなんですけれども、なかなか僕はその普段仮想通貨そのものは持っているし、それを使って NFT を買ったりだとか、まあ、その仮想通貨そのものをね、保有して、いわゆるそのボラティリティと言われるようなその価値の変動ですよね。それによって、自分の持っている仮想通貨の価格がこう上がっていく、それをまあ資産運用の一つとしてっていう風に、使っていたりするんだけど、ステーブルコイン自体はなかなか自分の中で、まあ、使うきっかけっていうのかな、手にするあんまり必然性がなかった。それこそ僕はクリプトに触れてる、まあ、大きな理由としては、その NFT アートという、まあ、デジタルアートを、まあ、楽しみたいっていうところがあって、だからその NFT アートが、まあ、購入できれば、別にそのステーブルコインじゃなきゃ買えないみたいな、そういうものがなければ、ステーブルコインをわざわざ用意する、もしくは自分が持っている仮想通貨をそのステーブルコインに変えるみたいな、まあ、要はあんまりそういう必然性がなかったんですよね。そう、まあ、そんな感じで僕自身あんまりステーブルコインというものに、そもそもあんま興味はなかったんだけれども、まあ、一つのその戦略として、じゃあ例えばそのボラティリティが激しい仮想通貨、だけで運用していくっていうのはなかなか、まあ、リスクもある。まあ、もちろんそこでハイリスクハイリターンっていう部分もある、ハイリターンを、見込めるってところも一つの面白さではあるかもしれないけど、でもやっぱりある程度安定させたい、まあ、ステーブルって安定って意味ですから、まあ、安定させていきたいみたいなところで、じゃあある程度こう仮想通貨で出た利益を一旦そのステーブルコインに変える、だからそれを日本円に換金するとかってすると、そのまあタイミングで、まあ、やっぱりこう課税がね、こう税金がかかってきたりとかっていうところも、まあ、あるしっていうところで、一旦その仮想通貨を、まあ、そのボラティリティが激しい、まあそうだな、じゃあビットコインとかイーサとか、まあ、いろんなありますけど、それを一旦、まあ、ドルにペックしてるような、だから、ステーブルコインに変えておくことによって、なんていうのかな、その激しい仮想通貨ならではの変動を一旦免れて、一旦自分の利益をドル建てで、法定通貨建てでこう確保するみたいな、まあ、そういう使い方もあるっていう。だから、そこはなんか今後僕自身も、一つの戦略として取っていきたいななんてことは、まあ、思ったりするわけで、で、まあ、その上で、じゃあ JPYC っていうのは何なのかっていうと、そのさっきも言った通り日本円ですね、まあ、国内のまあサービスなわけで、日本円にその連動しているというのが、まあ JPYC というものみたいなんですね。で、2021年 とかにそのサービス自体は始まったみたいなんですけど、まあ、これまでとこれからと何がどう変わるのかっていうと、今すごく話題になっているのは何かというと、これまでは、なんかプリペイド式だから前払いの形で、まあ、ステーブルコインと言えるかどうかみたいな、そういうところがあったみたいなんですよね。だけどそれがね、結局、金融庁の方で認められたと、それ日本初らしいんですけど、それがちゃんとまあ、なんていうのかな、ステーブルコインとして認可されたっていう感じかな。それまではまあ実質そのプリペイド型ステーブルコインみたいな感じで、結局日本円に換金したりとかもできなかった、結局プリペイドと同じだからっていうことで。だけど今回は決済手段として認められたので、日本円に交換することとかっていうのも可能になるっていう、それがまあ日本初らしいんですよね。でそれでまあいわゆるこう界隈ではすごくそれがこうトレンドになっていて、ニュースになっていて、これは大きな第一歩だみたいな話になっていると、だけど現状、じゃあ僕ら日本人がその恩恵に授かれる部分って何なんだろうっていうことを考えていくと、そんなになんか別にこう大きな、なんかこうメリットみたいなものはまああんまりなさそうなんですよね。結局決済手段として、でその JPYC 自体が日本円と同じ、まあ、価値だから、なんていうの、1万円分日本円で持っているのと、その1万円分 JPYC で持っているのとでは、まあ、お金としての価値はまあつまり変わらないわけ、まあ、それがそのステーブルコインとしての役割なので、そう、じゃあ、まあ、その決済手段としてじゃあ JPYC が使えるってなってきた時に、まあ、どこでまあそうだな、日本人でその恩恵に授かれるとしたら、やっぱりそのブロックチェーン、 Web3、 クリプトっていう方に、まあ、そっちにこうリーチする人にとっては、この JPYC ってものがある意味その仮想通貨 と日本円の橋渡しの役割に、なるというところですね。だから全然その仮想通貨とかクリプトっていうものに、まあ、リーチしない、まあ、あんまりそこに対して、親和性がない、そもそも普段選択肢にないよっていう方からすると、この JPYC というステーブルコインは、まあ別に何だろう、何か大きく生活を変化させるものではないっていうところみたいですね。でも実際僕自身もやっぱり、まあ、どういうところでそれを JPYC をこう活用していけるのか、使えるのかっていう手段としてね、決済手段として使えるのかっていうのは興味があるので、今年の9月から11月ぐらい、秋頃、に、実際にそのなんていうのかな、承認された上でそう実動していくらしいんですよね。だからそのあたりは使っていってみたいなと思うんですけど、あと一方でこの JPYC を うまく使うことによって資産運用みたいな、まあ、そういうような話はされてますね。で例えば、そのレンディングって言われたりとか、そのまあ借り入れって言ったりとかもしますけど、特定の仮想通貨を担保にして、でそれで、ドルを借りるとか、そういう仕組みがあるみたいで、でその辺も僕は全然畑じゃないのであんまりよくわからない。そうで、ともするとその DeFi って呼ばれるような、そういう分野でもあったりするんですよね。その仮想通貨運用して、利益を出していくみたいな。だからただただその仮想通貨を買って保有しておいて価格が上がって利確するとか、仮想通貨を使って NFT アートを買うとかっていうのとはちょっと違う、仮想通貨を使って、まあ、資産を増やしていくみたいな感じですね。でその辺は僕はあまり経験がない、ほぼないっていう感じですね。でそんな中で、今回この JPYC がそういう資産運用みたいなところでも、まあ、うまく使えばこう利益を出していけるんじゃないか、まあ、利益を出していくっていうか、まあ、なんだろうな、活用していけるっていうところとしては、結局その、まあ、円安が今後進んでいく可能性っていうのが、まあ、わかんないけどね、あるとして、まあ、要は円の価値がまあ下がっていくわけじゃないですか、その円安になるってことは、で、まあ、物価高もあるしね、本当にその辺が僕らの日常生活に、すごく大きな影響があるななんてことを思いながら、お米も高いしね、ガソリンも高いし、本当にいろんなものが高くて、じゃあ給料は上がってるかっていうと、みたいなね、なかなかそこのあたりは今課題だよねっていうことを思いつつ、じゃあそんなことを踏まえて、じゃあ例えば、ビットコインなり、イーサなりを自分が持ってるとします。で、それを保有していて、まあ一応ビットコインもイーサリアムも、ナンバーワン、ナンバーツーみたいな、まあ時価総額みたいなところもあるから、まあ今後もね、価格が上がっていくだろうってことが、まあ想定されていると。まあ、そこは本当わかんないですけどね。未来のこと、将来のことはわかんないけど、まあ上がっていくと想定されて、じゃあビットコインとかイーサみたいな、ね、イーサリアム、イーサみたいなね、そういう仮想通貨を自分が保有していて、で、それを担保にして、 JPYC を借りる、まあ、日本円1円、日本円と同じ価値の JPYC を、借りるとした時に、それは利確にならないから、税金はかからないと、課税されないと。で、今までだったらその BTC とかそのイーサっていうものを日本円にこう円転してから、日常のこう決済に使うっていうような、必要があったところ、 JPYC が結局決済手段として使えるようになるので、ビットコインとかそのイーサを担保に JPYC を借りて、その JPYC を日本円として同じような使い方ができるので、その場合は税金がかかってこないっていうようなところがある。で、その時に例えば日本円がどんどん、例えばまあ好ましいことではないかもしれないけど、まあ、円安になっていった場合、まあ、円の価値が下がっていくわけですよね。た時にその同じ、BTC、イーサーって保有しているものは変わらないけれども、借り入れができる JPYC の量が、まあ、増えていくことになるわけですね、その仕組みの場合。ってなっていくと、なんていうのかな、その BTC やイーサーを手放すことなく、それを、担保にして手放すことなく、こうよりこう JPYC という、まあ、日本円と同じ価値のものを、借りていくことができる、そこで、まあ、運用していくことができる。で、ともすると、じゃあその JPYC、まあ、日本円と同じ価値のもので新たに、ビットコインやイーサーを購入していくみたいな、まあそこはね、ちょっと、僕自身何か別におすすめしてるわけでもないし、まあ、一つの運用方法としてそういう選択肢もまあ個人投資家として、まあ、出てくるんじゃないかみたいな、まあ、個人だけじゃなくてもね、まあ、そんなような話はされていて、まあ、この辺はちょっと自分自身ももっと勉強しないとわからないし、安直にじゃあ今回のこの JPYC が日本初ステーブルコインとして認められてっていうことが、なんていうの、いわゆるその送り人への道みたいな、なんかそういうものではないっていう、ただその知識とかそういうスキルみたいなものを活用すると、そういうお金のこう生み出し方というか運用のしていき方っていうこともまあできるっていうような、ことも、あるみたいですね。だから現状ではそんなにこう、なんかこの JPYC っていうものがなんかゲームチェンジ、何かを大きく僕らの生活を変えるかっていうと、そういうものではなさそうなんだけれども、まあ、確実にその国内の、まあ、暗号資産、仮想通貨、クリプトっていうものに対しての、まあ、遅れを取ってるわけですよね。税制なんかでも、まあ、法整備っていうのかな、それが本当に遅れていて、まあ、世界で一番仮想通貨にかかる税金が高いって言われたりとかしますよね。最大 55% とか。で、今そのあたりの話で多分 JPYC が、そのステーブルコインとして認可されてっていう流れも あるのか、それも多分影響してると思うんですけど、まあ、金融庁の方が、政府にね、その、税制の見直しっていうところ、まあ、そういうものをこう提出していたりだとか、まあ、ある程度こう政治の世界でも、そういった、まあ、仮想通貨暗号資産に関わる何かこう前に進めていこうと、もっと扱いやすくなるようにしていこうっていう、まあ、なんか動きが見られるので、まあどうでしょうね、向こう何年かとかその辺は分かんないけど、またその仮想通貨クリプトっていうものに対して、国単位で、日本がね、国単位でまあ何かこう普段のその決済手段もそうだし、その税金、税制に関わる部分なんていうのもまあ整っていくといいよな、そのいいよなっていうのは何をもってっていうと、まあ僕もそうですけど、その普段からね、そのクリプトとか、ブロックチェーン仮想通貨みたいなものを、まあ、楽しんでいる、まあ、プレイヤーっていうのが、ね、ともすると、そういったクリプトという手段を使って自分の資産をね、こう、まあ、運用していく、増やしていこうとするような人たちからすると、すごくそれは明るい未来なんじゃないかなと思って、ただこの辺はまだまだ僕自身も解像度がかなり荒くって、まあ、NFT についてとか NFT アートについて、ブロックチェーンについてとかだったらいくらでもなんかこう語れるんですけど、まだまだこの辺のなんかこうステーブルコインっていうところ、あとは日本のそういう仮想通貨に関わる税制みたいなところは、僕もまだまだ勉強不足なので、まあ、引き続きね勉強していきたいと思いますということで、まあ、今回の話をがね、まあ、一つのまた何でしょうね、聞いてくださった方にとって、また新たな、まあ、気づきだったりだとか、何かをこう知っていきたいなっていうことのきっかけに、まあ、なれば、幸いだなっていう気持ちで、話をさせていただきました。おそらく僕自身がまだまだちゃんと理解をしたしてない上でこれを喋っているので、部分で使っている言葉が若干ずれていたりだとか、認識がずれている部分もあるので、まあ、よりね詳しく、知りたい学びたいという方は、まあいろんな情報を手に取ってねいただけるといいのかななんてことを思います。まあちょっときっかけになればいいかなというところでお話をさせていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。 あ、そうそう、だからそうですね、ではまたって言ってからだけど、今日僕がお伝えしたかったメッセージとしては、僕自身この JPYC ステーブルコインっていうものに対して全然明るくない、そんなに詳しくない、うん、クリプト自体はこの3年間触れてきてるけど全然詳しくないよっていう。だけどじゃあ詳しくちゃんと自分が理解してバッチリになってからじゃないとこういう配信をしちゃいけないかっていうと、僕はそんなこともないと思っていて、極力普段からね、普段はね、こう極力自分が理解していること、ちゃんと経験として培ったものをこうお届けしたいなって思いはあるんですけど、でもだからといってじゃあ準備ができてからじゃないと何かものを始めちゃいけないか喋っちゃいけないかってそんなわけがないし、うん、でそれを言ってたら何も始まらないしね、むしろまだまだ準備はできてないかもしれないけど、とりあえずなんかこう喋ってみるとか、こうやって、発信してみるみたいな、そういうスタンスっていうのはすごく重要なんじゃないかなっていう、まあ、そういうメッセージも、今回は込めさせていただきました。ありがとうございます。ではまた。